こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとうせ。加藤大蔵でした。
はい、こんにちは。大人の学校です。今回お送りするのは私、赤亀と
津田のつぶです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大阪出張行ってきたんですけど。
お疲れ様です。
お疲れ様です。今日帰ってきたのか。今日帰ってきたんですよ。
焼肉食べたんですか。
大阪は焼肉は食べませんでした。ただね、あのですね、大阪といえば、砂粒さんは聞いてないかな、大阪の人がやってるポッドキャストがありまして、大阪の人と沖縄の人がやってる、BS アットモテモテラジ袋というポッドキャストがありまして、ずっと好きで聞いてるんですけど、大阪のね、そういう、なんて言うんだろうな、安くて美味しい飲み屋とか、いろんなそういうところに行ってる人なんですよ。で、前から知ってて、その大阪にある居酒屋に今回も行ってきたんですけどね。湯豆腐がさ、砂の粒さん、湯豆腐ってどういうのを想像しますか？
昆布だしに。
はい、
豆腐とネギが浮かんでて、
はいはい、
ポン酢で食べる。
うん、ですよね。
はい。
そう。そこはね、あれなんですよ。もう、お湯がだしなんですよね。
うん。
だしって言っても、その昆布だけじゃなくて、ちゃんと塩味がついてるだしっていうんですか？
うんうん。
例えて言うならというか、今度作ってみようと思ってるんですけど、関西の東丸のうどんスープとかあるじゃないですか。
東丸
のうどんスープっていうだしの粉知りません？
はい。
関西のうどんって関東のうどんと違って、醤油ベースじゃないというか、なんだろう、色も透明がかってて、なんか薄い味で塩気とだしの味だけで食べてるような感じじゃないですか。あれの出汁に豆腐一丁乗ってて、そこにとろろ昆布がかかってるんですよ。で、とろろ昆布からも出汁出るじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、何ですか、細ネギ、万能ネギみたいな、青ネギというか、が散らしてあるぐらいの、シンプルなやつなんですけど、それがすごく美味しくて、今回、2回も食べちゃいましたよ。それはね、お湯割りにしてからにしてますね。ビールだとなんか、ビール冷たいのに、湯豆腐熱いじゃないですか。
うん。
だからそれがなんか、打ち消しちゃうからもったいないなと思って。
温度も味ですからね。
そうそうそうそう。
で、まあでも、やっぱこの前も一緒に飲んで思いましたけど、ほんとよく飲みますね。まあ僕以外の人がすごい飲んでる感じがした
わ。ああ、そうですか。
だってさ、
うん、
すっごい飲んでなかった？なんか、
すっごい
飲んで、肉が七輪で、
はい、
ハイボールかなんだっけ、忘れたけど、
はいはい、
僕日本酒の小瓶一本だけ飲んだんですけど、
ああ、それしか飲んで
ない。次から次に8杯ぐらい飲んでなかった。
はいはい。まあでも確かにね、昨日ね、その大阪から。昨日大阪の最後の夜だったんで、仕事終わったのが8時ぐらいだったんですよね。
はい。
9時ぐらいから飲み始めたんですよ。
はい。
一人で。
はあ。
まずそのさっき言った酒蔵という居酒屋に行って、カウンターで、
はい、
瓶ビール1本とお湯割り2杯かな。
うん。
で1回ホテルに帰って、 で、
お湯割りって梅干しとか入れるの？
梅干しは入れましたけど、
もう本当の焼酎の普通のお湯割り？
そうそうそうそうそう。
お湯割りなんて昔飲んでた？
飲んでましたよ。あ、それはもう二十歳ぐらいの時から七輪で飲んでましたね。
焼酎とかそんな好きなイメージないな。
俺焼酎しか飲まないですほとんど。日本酒はあんまり苦手なんで。で昨日はね、その後、はい、どこ行ったかな、バーにも行ったんですよね、一人で。
ホテルに帰ってまた出かけた。
出かけました。バーで
ホテル飲んで。
ホテルでは飲んだかな、覚えてないんですけど。
でなんでホテル帰るの一回？
お風呂に入りに行ったのかな。
風呂入ってまた飲みに出かけるの？
ちょっと順番、時系列がぐちゃぐちゃになってるかもしれないですけど。
そのぐらい飲んだんだね。
いや、そんなことはないですよ。そんな酔っ払ってないですし。で、バーに行って、そう、ウイスキーの。
バーってどういうバーですか？
意外と入りやすいバーだったんですけど、ホテルのそばにあって。
ああ。
カウンターだけで。
ああ。
だけどね、あれなんですよ。ウイスキーのロック、ダブルで。
ああ。
500円とかそんなもんかな。
500円
500円500円
とか500円、
うん、そうそうそう。でウイスキーのロックを2つ飲んで
2杯飲んだ。
2杯飲みましたよ。
ダブルで2杯飲んだの。
2杯飲みましたけど。
ああ。
でその後うどん食いたいと思ってうどん屋に行ってビール1杯飲んで。
何時ですかそれ、その時点って？
2時とかだったかな。
いやー真似できないな、すごいわ。
そうですよね、やっぱり
全然大丈夫じゃん、その胃腸とか脂っこいのダメとか言ってるけど。
いやいやいや、あ、だけどやっぱり食べてるもんがね違いますよ。
はあ、
湯豆腐とおでん、うどん。
あー、肉系あるものほとんど食ってない。
肉は食ってない。あー、ホルモン炒めだけ食ったな。あとはバーで、あれです。あれを食べました。イカスミパスタを食べました。
ああ、まあ、それは結構、がっつりしてますね。
うん、あと、ホテルで、夜泣きそばってラーメンが無料だったんで、ラーメンも食べました。
え、うどんも食べたんですよね。
うどんも食べて、パスタも食べて。
いや、もう全然そんな言い訳でいいや。もう、全然、なんていうか、二十歳ぐらいのいいですよ、それ。
いや、でも本当にね、なんか、昨日は一人だったからね。一人だとやっぱり自分の体。
それで昨日の話なんですよ。
昨日です
よ。昨日の話 で今日朝新幹線から乗って帰ってきて。
そうですね。
仕事して。
はい。
で今帰ってまた飲んでるんですよね。
飲んでますよ。だからその間だって飲んでない。
いやいやいやいやいや、バレできない。それはすごい。
でね。
そんなことよくできるわ。
いやまあ。
いや信じらんないな。
でもやっぱりあれですよ、本当に二日酔いで辛い日とかあるから。
で今日二日酔いにならなかったんですか？
いや朝はちょっとなんか残ってたっぽくって。
ああ
。朝は新大阪の駅でうどんを食べて、
うん、
で昼はまあこっちに帰ってきたんで二郎みたいなラーメンを食べましたけど。
全然僕とこの前健康の話で僕と同系列みたいな感じの話し方してましたけど、
はい、
今後お断りさせていただきます。
いやいやいや、だから今日は
そんなやつとね健康の話はできない。
あ、だけど家帰ってきてさすがに夜ご飯はあれですよ、肉豆腐一杯だけとあとうどんを一杯作って食べました。
うどん好きだね。
大阪でそのカスうどんの油カスっていうのをスーパーで買ってきたんですよ。
油カス？
油カスっていうのがあるんですけどね。
揚げ玉？
揚げ玉じゃなくてね、牛の腸だ、よくホルモンって言われてる場所かな。
はいはい。
あれをカラッと揚げたやつをうどんに入れて食べるっていうのが大阪の郷土料理なんですけど。カスうどんっていうやつですよね。
うん。
それをスーパーで普通に売ってたんで、カスが、油カスが。
うん。
で、もう買ってきちゃったから、もう食べないわけにはいかないじゃないですか。もう食べたくてしょうがなくて。
そんな持たないんですか、長いこと。
いやいやいや、せっかく買ってきたからすぐ食べたくなっちゃったっていうだけです、ね。ああ、うん、
いやーすごいわそれは。うん、
やばいかな。
だって昨日大瓶ビール1本飲んで焼酎2本飲みました。
はい、
風呂に入った後にバーに行ってダブルのロックを2杯飲みました。
はい、
でイカスミパスタを食べて、
はい、
うどんが食べたいうどんを食べに行って、はい、でしかも帰ってからビール1本飲みながら、はい、夜泣きそばというラーメンを食べました。
そうですね、そんな感じでしたね。まあ夜泣きそば時系列順に言うと2番目だったんですけどね。
ホテルに帰ってご飯食べて風呂入って出かけて飲もうっていうその、うん、心根がわからん。
最後の夜を楽しみたかったんです。
ああ大変だったんですね、仕事が。じゃ
まあそんなこともないんですけど、ね、ちなみにその前日は前日はその大阪のまた同じ商店街で2軒行きましたね。
2軒、
はい、
飲みに
飲みに行きましたね。
それ何を、1軒目は
1軒目はビール、生ビール、瓶ビール、その後チューハイ1杯飲んで、チューハイ1杯飲んで2杯ぐらい飲んで店変えて、で日本酒の熱燗を次の店で飲みました。
一人で？
まあそれはちょっと一人ではなかったんですけど。
ああ、日本酒頼んでるから一人じゃないね。
そうなんですよね、はい、
そう。
まあちょっとそんな話をねしたかった。
僕はだって
はい
先週久しぶりに焼肉が食べたいっていう気分になって、はい、しばらく食べてないから、でうちの妻と一緒に
二
人でじゃあに今日は肉を食べようって言って、
はい、
蘇州にある日本式焼肉屋に行ったんですよ。
日式焼肉、
日式焼肉屋、はい、そこは、うん、まあ雰囲気は本当に大衆焼肉屋してるみたいな感じで、はいはいはい、でまあ牛なんですけどメインは、
はい、
で赤ミックスっていう、赤ミックス白ミックスってあるんですよ、そこの名物じゃないけど、
うん、
一番の売りが赤ミックスって頼んだら、まあカルビとハラミとローストが混ざった肉の盛り合わせみたいなのがこうバンって出てくるのね、
はいはいはい、
大体何グラムぐらい250g ぐらいだと思う。
おお、意外と少ないですね。
うん、そう 250g ぐらいで、白ミックスは、
うん、
ホルモンのそういう盛り合わせが、
へえ、
250g ぐらいなんですよ。
あ、本当に日式って感じですね。
でしょ、うん、で赤ミックス1つ、白ミックス1つ、
はい、
であとキムチ、
はい、
と生野菜サラダを頼んで、
はい、
あとご飯を頼んで、
はい、
で食べ始めて、でもう僕焼き肉食べる時にはちょっとビール飲みたくなるんですね、その時には、
はいはい、
なでどうしようかなって。一回注文した後に、
つぶさんはお酒そんなに最近は飲んでないんですもんね、昔と比べて。
飲んでないっていうか、うん、そうだね、まあ昔に比べたら毎日とか飲まないから、
うんうん、
でビールどうしようかなと思って、うん、でやっぱ飲もうと思って、うん、でチンタオビールの小瓶のやつを1本頼って、はい、で食べながら飲んでたんですけど、はい、もう やっぱり後悔した、ビール頼んだこと。で全部飲めなくて、ビールが、
えなぜ後悔した、
ビール飲めないんだよ。
美味しくない、
焼肉を食べ始めると、
はい、
ビール飲みたいなんて気持ちがなくなっちゃうんですよ。
ウーロン茶にしとけばよかった。
ウーロン茶は俺飲まない。ウーロン茶は痩せるから飲まない。
ん
ウーロン茶ってダイエット効果あるじゃないですか。
そうなの、
うん、
へえ、
そんなやっぱり一応に良くないからウーロン茶って。俺だから飲まない。
まあなんか普通の人からしたら痩せるからいいんじゃないかって言いそうですけどね。
ああ、痩せちゃうからこれ以上するとあれだから飲まないんだよ。だからお茶はもうそこの焼肉屋のお茶を飲んで、
はい、
でいつもこうなんですよ、焼肉を食べに行くとビールを飲もうか迷ってやっぱり頼んで、で後悔するんですよ。半分の2ぐらい残して。
焼肉に合うお酒ってワインとかあるんじゃないですか。
そうだね、ワインだね。しかも焼肉に、うん、を食べるときにはワインを飲んで、
うん、
ご飯とか食べちゃダメだね。
まあそれは俺もすごいわかりますよ。ご飯ね食べなくなりました。
そうですよね、
うん、
いやそれがやっと焼肉をあんまり食べなくなったから、なんかあれじゃない、あの学習機会が減ったんだけれども、
はい、
そうだね。だからワインを、肉をそこそこ食べてワインを飲んでりゃいいんだよね。
そうだね、あの
それが一番いいよね。
だから昨日だって俺結局ご飯お米一回も食べてないもんね、さっきの
話だとね。昼とか食べますよね、お米。
昼も大体ラーメンだからな。
あ、そうですか。
リンガハットか。
ああ、ね、朝食べない。
朝食べないです。
ああ、朝食べないの私も一緒です、
ね。うん、朝食べるとね調子悪くなっちゃうんで。
あ、そうですか。
うんこまんだからでしょ。
ああ、そうそう、朝食べるともうそう、トイレが恋しくてしょうがない。
そう出勤中にね。
そう、はい、それはわかりますよ。
でその居酒屋で一人で飲んでるとさ、
はいはい、
なんか一人飲みます？そもそも
僕日本に帰った時には、
うん、
一人で飲む時間も楽しみですね。
ああ、そういう時どうやってなんて言うんだろうな、その時間を潰すというか。
携帯電話ですね。
人と喋りながら？
いやあの、
ああ、うん、なんか
検索してチャットとか、
はい、
チャットとか、あとは、うん、最近はあの電子書籍です。
はいはい、そうですね、そうイヤホンつけてラジオ聞きながらっていうのを前はやってたんですけど、
はいはい、
結構なんかまあ嫌だろうなと思って、お店の人が。
なんで？
イヤホンずっとつけながらなんか食べてたらさ、実際なんか味とか分かんなくなるときあるから。
あ、そう。
うん。いやだから、
店の人にどう思われてるかそれ考えます。
いやそれはそうです。作ってくれてる人に一応なんかね態度として。
あ、それはすごいな。それはじゃあもう俺がそういうの忘れちゃったんだ。
ああ、ミスタージャパニーズですからね。
あ、本当だね。
そんな感じするよね。いや
本読んでるのはいいんですか？
あ、そうそう、本読むのがいいのかなと思ったんですね。昔は結構読んでたんだけど。
うん。本を読みながら食べるね、最近は。
ああ。
移動中ですかね、本を読むのが一番多いのは。
なんか
今通勤がね、1時間ちょっとかかるから。
面白い本あるんですか？
本はあれですよ。僕はもう。大学時代からずっと角川ホラー文庫が好きなんですよ。
へえ、全然知らなかったんですけど。
あ、そうですか。モンストも好きなんだよね、角川ホラー文庫。
へえ、あ、全然知らなかった。
まあ本当にホラー文庫で気持ち悪いのから、あ、中学くらいが好きだな。
ホラー文庫って平山夢明とかっていうのはホラーですか？
平山夢明、
怪談というかなんかすごい怖いグロい話というか。
ああ、ちょっと見たことある、思い出せないな。
例えばどういうのが？
人の名前だと岸優介。
ああ、岸優介知ってますよ。なんとかのさえずり。
あ、そうだよ。さえず
り。脳みその中に。
天使のさえずりだっけ？
ああ、そう。脳みその中にミミズみたいのがたくさん入ってるんですよね。
もうちょっと忘れちゃった。昔読んだけど。
あれ面白いですね。
昔のなんだろうな、岸優介と、
あれは違うんですか？なんだっけな、カッパに尻子玉抜かれるような話。
カッパに尻子玉抜かれる話よくあるね、ホラーの話で。
なんか。
昨日読んだのは何かあったな、そんなの。
すごい面白い話。
昨日のあれなんだっけな、ちょっと待って。
で、なんか、人の皮を剥がされちゃうみたいな話。
うん。そう、グロいのはね、 昨日のサッカーの人は面白かったよ。なんだっけな、ちょっと待ってね。僕はあの携帯の Kindle で、
はいはいはい、
これなんていうの、アメムラコウっていうの
かな。アメムラコウ、はい、
うん、アメムラコウっていう人の粘膜人間。
粘膜人間。
あと大石圭、この人すごい変態。
大石圭、
大石、
大石圭、
圭は土二つの圭なんだけど、長男人肉医。
へえ、はいはいはい、
もうタイトルから人肉大統領アミンとか思い出すけど、はい、この人、この湘南人肉医はさ、
はい、
本当に湘南に住んでる医者が人肉食べまくる話なんだけどなんかさ、これ一応小説だからミステリー的なところも
うん、
あるのが多いじゃない。まあその犯人がどうとかって、でどういう風に捕まっていくとかっていうストーリーがあるのが普通だけど、この人の書くやつってただ単に気持ち悪くて、ずっとこうどう食べ、どう切ってどう食べたか、味がどうだったかとか盛り付けはどうやったっていうことがもう延々続いてて、でバッドエンドなのかハッピーエンドなのかっていうのも特にないまま終わっていく感じだ。
それでもあれじゃないですか、平山夢明のやつもそんな感じですよ。
ああそうですか。
あの僕が持ってるやつは、なんかね、いろんな人の体験談を集めましたっていう本で、
うん、
だから実はなんだろうな、怪談っていうか実際体験したような話なんだけどって言って、なんかね、一個覚えてるのが、なんか新女の人が主人公で、その投稿してた女の人で、で自分の部屋になんか誰かいるんじゃないかな、誰かいるんじゃないかなみたいな感じがしてて、でベッドの下覗いたらいたっていう話で、なんかその後どうなったのかみたいな話は全くなくて、急にそこで終わるからすげえ怖いんだよ。なんかそういうなんか投げっぱなしな感じのね、話なんですよね。
僕はこれホラー文庫はね、多分一番最初に読んだのはねリングなんですよ。
あ、
中学の時に。
はいはいはいはいはい。
でこれ僕中学の時ってほらまだ貞子ってさ、はい、こんな貞子って今やすごいじゃないですか、
まあ、
パチンコになり始球式に登場し、
そうですよね、アイドルですよね、
ゲームに、うん、うん、で中学の時ってまだリング出てなかったことで、
あ、映画化されてなかったってこと？
映画化はされてないし、ドラマも出てないよ。
へえ、そう
だ。でその時にそのさっき言ったオッキーとさ、
うん、
オッキーと一緒にこのホラー文庫が面白いって言って、
へ
え、リングって話すごいねって、
はいはいはい、
で話してたら高校ぐらいになった時にパッとなんか出始めて、
へ
え、あるじゃないですか、なんかこの自分の好きだったバンドが売れたら嫌いになるみたいな。
わかる、わかる、わかりますよ。
一時期そういう感じになって、
は
い、
あ、
でも また今ね、はい、愛してやまない作品になりましたけど、
あ、小説版なんて僕もともと怖いのあんま好きじゃないんで。
ああ、そうですか。
そうだから、リングとか映画もね実際ちゃんと見たことなくて、
うん、ああ、
小説なんて絶対買わないと思ってたけど、
リングはあれは本当はね、あれリングは見ましたか、映画は。
結局見たかな。
ああ、映画じゃなくても小説面白いよ。
うん、
リング螺旋ループって続くんだよ。
はいはいはい。鈴木浩二、
壮大な話だね。
鈴木浩二、違う、
鈴木浩二です。
ああ、
鈴木浩二
ね。うん、
うん、
いやちょっとね、ただ最近はそういうホラーとか怖いのも見れるようになったんで、ちょっと角川ホラー文庫ですか。
あ、ぜひ。じゃあね、うん、ね、何がいいかな。郵便屋とか僕何回も読んだな。
郵便屋。
うん。
それは作者が有名っていうよりもその話がもう面白い。
なんかね、作者知らない。うん。その話がなんか好きでね。で。
はいはい。
挿絵とかがね、すごく雰囲気がいいんですよ。
へ
ー。ちょっと一回読んでみて。あ、ちょっと Kindle 今見つからないな。
郵便屋。
うん。なんか、なんていうのかな、空気感がいいですよ、その。
空気感。
なんかこう、確かね、確か中学。
あ、ありますね。
出てくるんだ。ありました。
芹沢淳。
芹沢淳。
うん。
それなんか、それ表紙見えられますか？
表紙はなんか
郵便屋がいる？
ん？
校庭に郵便屋がいない。
違いますね。
ポストがある。
ポストじゃない。なんか尖った爪みたいのが4本ぐらいなんか。
あ、じゃあ新しいあれかもしれない。でも面白い。
よくそういうの変わりますからね。うん。
そう、結構表紙変わるんだよね。
うん。あとは、
ね、
あ
れ、
玩具修理社って有名じゃないですか？
いや、玩具修理社は私まだ読んでないです。でも今、
はい、
ちょうどこの前、安かったから買ったんで。
へ
ぇー。あとこれ、あのね、これ誰も言ってたんだけど、
はい、
墓地を見下ろす家って、
はい、
俺相当前に読んだんだけど、
はい、
今また見直してるんですけど、これね、主人公の名前が私の実名と同姓同名なんですよ。
墓地を見下ろす家ね。
うん。
ちょっと読んでみたいですね。あ、そうか。あと、岸優介、さっきの天守のさえずりじゃなくて、黒い家とかも岸優介なんだ。
ああ、そうか。岸優介、黒い家もホラー文庫なんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう。黒い家は面白いよね。
黒い家なんか11ラーメンの寮に住んだ時に。
そう、ビデオみんなで見て
ね。見ましたよね。
うん、
あれはすごい。
あれ、俺はハブられたか一緒に見てないかもしれない。確かに。俺あんまあの映画に対する映像のイメージ残ってない、文字のイメージが強いから。
それは本読んでるからでしょ。読んだことないですから僕たちはね。
うん、だからあの時、あ、なんかみんなで見てるなって、
はいはいはい、
俺先に帰って何年かしてから。
あ、そうなんですか。
小説読んだ気がする。
あ、ちなみにさっきの平山夢明のやつは、うん、確かなんだっけな、今やりに行きますだった。
すげえな、
うん、やりにっていうのは殺しに行くっていう。
瞬殺階段。
瞬殺階段。
あ、これはあれか、寄せ集めだ。
あ、
竹書房ね。そう、竹書房とこの角川ホラー文庫っていうのはそういうの、
はい、
そういうシリーズが結構充実してるらしいですね。
あ、瞬殺
階段。あとね、私が好きなのはね、
瞬殺階段って平山夢明じゃないですか。
そう書いてあったね。
あ、そうなんですね。
私が好きなのはね、これはいいですよ。ほら、ホラーの話ってさ、ちょっと、グロさとエロさもあるじゃないですか。
よく。まあ、俺はあんま本当にわかんないんですよね。
ああ、そうか。
そう。もともとホラーが好きなわけじゃない
から。じゃあね、
うん、
じゃあね、あれがいい。前世の記憶。
前世の記憶。
うん、めっちゃくちゃ面白い。
へえ。
うん、ドキドキする、読んでて。高橋か。高橋さんの4段の文はね、すごいよ。
え、高橋克典？
この人の私の骨、ね、勝彦。
はいはい、はい、うん、高橋克彦ね。はい、
の私の骨っていうのと、あと前世の記憶はお前大好きですね。これはもう私は、これは大学時代に古本屋ですごいそういう本買ってて、
はいはいはい、
で電車の中でいつもそういう本読んでたんだけど、そこでこう出会って、でこっち来てから本とかもあんまり持ってきてなかったから、
はい、
また読みたくなって電子版でまた買ったみたいな。
ああ、
うん、
そうか。まあ、つぶさんあれですもんね、中国に住んでるから電子版ほんと様々だよね。
さあ、本当に素晴らしい文化ですね。
うん、あ、ちょっと
だからアマゾンのね、うん、セールとかすごいありがたい。
はいはいはい。よくにまつわる短編集。へえ。
前世の記憶はぜひ読んでほしい。
ああ、読んでみたいですね。そう、だからね、僕はなんだろう、本さ、
うん、
その居酒屋に行って読むときにさ、
うん、
最近あんまなかったんだよ。
うん、
長谷清舟が好きで。
加 瀬清舟。
長谷清舟ね。
うん。
長谷清舟ってあれですよ。日本のハードボイルド作家ですよ。
へぇ。
すぐ主人公が、なんだろうな、不幸を背負ってる女の人に惚れて、ズブズブになって、
うん、
結局主人公死んじゃうみたいな、ヤクザに殺されるみたいな話なんですけど。
復活祭、神の涙。
ああ、持ってますね。
帰らずの海。
うん。では全部持ってるから、もう、あれが、なんだ、あれがなくなっちゃって、読むものが。
で、あ、もう全部読んだんだ。
全部って文庫ちっちゃくなってるやつはほとんど読ん
でます、ね、ああ、じゃあそれは相当好きだね、
うん、でも多分普通にみんな読んでたら、なんだよこれもこれも全部同じ話じゃないのって思っちゃうぐらい、
ああ
まあワンパターン化はしてる気がするんですけど。
ああ、なるほど。
だけどね、一番最初に売れた不夜城、不夜城って知ってるでしょ、名前は。
うん、まあ今 Kindle で見ちゃった、
はいはい、新宿歌舞伎町を舞台にした在日中国人の主人公が、日本人として生まれた在日中国人なのかな、
はい、
主人公で、その中国の華僑のグループと台湾のグループと日本のヤクザとのなんかいろいろいざこざと、一人の女性のせいでそこに巻き込まれていってしまうみたいな。
ああ、ちょっと、ああ、それは
一応三部作なんで、
うん、
そう、つぶさんは中国のこともあるし、
うん、
新宿もね、昔はちょこちょこ行ってたでしょうから
、うんうん、
結構面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、これはちょっとじゃ読んでみます。三、うん、冊。本番ってのがあるね。
そうなんだ。ね、本当描写グロかったりするけど、でもまあホラーと描写、ホラー読んでる人は描写グロいとかってないだろうけど。
うん。
まあ面白いですよ。
ありがとうございます。不夜城鎮魂歌。
不夜城鎮魂歌、もう一個なんだろうな。今この部屋になくて。
夜行中？
夜行中は別の話ですね。
別の話？
うん。不夜城鎮魂歌、鎮魂歌ってレクイエムだよね。
レクイエム、あとこれ、なんだ、なんて読んだ？長く恨む歌。
長く恨む歌？
うん。なんて読むの？恨むの音読みって何？中央高
だ。恨む音じゃないの？
あ、音か、音？違う。音だっけ？恨むの音読み、恨む音読みで使う単語なんかにが、なんかある？
ちょっとそれ見たらわかると思うけど、
超根か、
超
根か、これは、
うん、超根かです、確か。
ああ、これ映画にもなってるね。
なんだっけ、あの時言ってた、ビーチボーイズ、
うん、
広末涼子、
うん、
ダルマに似てるやつが主人公。
あ、鳥町隆が。
え、
鳥町隆
と、もう一人誰？
ダルマに似てる人？
違う、鳥町隆と、その、ビーチボーイズっていうドラマあったじゃないですか。
ビーチボーイズ、山田隆之？
違う、全然昔だから。
ビーチボーイズってプールのやつじゃない？
あれ、あ、そうか、
違うわ。
ビーチボーイズじゃないっけ？
竹野内豊か。
あ、そう、竹野内豊ですね。
その二人が出てたのは、うん、なんだっけ、ビーチボーイズじゃないんじゃない？
じゃないかもしんないし、不夜城は竹野内豊じゃないかもしれない。
そう、でも何もかも違うんで。
不夜城は違う、台湾出身の日本で売れた俳優さんだ。じゃあ男性。
金城武。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
あれだ、香港出身じゃない？
金城部。あ、香港出身なんですか？
金城部。
金城部が主人公だった気がしますね。このね、不夜城は妻にも読ませてさ。
はいはい。
あの、流行ってた頃は、妻とね、二人で流行った頃は、アナルがぐちゃぐちゃにされるシーンとか、そういうのを、あの、よくネタにしてましたね。ほんと何回も読んだからな。
あ、そう。じゃあ俺そんな、ちょっと一回読もうじゃん。映画を見て。
映画版は、ああ、Amazon プライムビデオにありますね、そういえば。
ああ。
そっち見れないんでしたっけ、プライムビデオ。
試したことがない。いや、つみた、いいか、うん。どうしようか。でもさ、これ Amazon プライムに入ってるとさ、
はい、
本も読み放題とかになるんですよね。
それは、
あ、違う、アンリミテッ
ド。そう、Kindle アンリミテッドですよね。
それはまだ全然別のサービスなんですか？
別のサービスですよ。で、
いや、これどうお得ですか？
いや、僕はそのアンリミテッドに入ってないんですけど、というのも、
でもこれさ、
そうそう、確か、うん、アンリミテッドで、あ、プライムビデオもそうだけど、
うん、
結局対応している作品しか読み放題とか見放題にならないはずなんで、
まあそれでも、
いや、そのアンリミテッドに対応してる作品がほとんど自分が読みたいのであればいいんだろうと思うんですけど、違かったかな。ちなみにプライム、アマゾンプライムに入っててもなんか読み放題になるんです。読み放題っていうかね、限られたものだけは Kindle で読み放題になるんですけど、それは全然面白いものがなくて、
あ、そう、
そう、ちょっと いまいちなんか分かりづらいんですよ。じゃあね、
Amazon のアプリ使ってますか？
使ってますよ、 iPhone の中では。 Amazon のアプリとプライムビデオのアプリと Kindle のアプリを使ってます。
Kindle は Kindle のあのなんだっけ、なんていうの、
タブレット、
うん、持ってる。
Kindle Fire、 Fire HD っていうのを持ってるけど、
うん、
あの Kindle Paper みたいな、あの、うん、読書専用のやつを持ってないんですよ。
それは何が違うんですか、 Kindle Fire っていうのは。
Kindle Fire はただのタブレットだから、
うん、
目がチカチカするし、
うん、
その読書用の端末じゃなくて、うん、iPad みたいなもんですよね。
じゃあ Kindle のその読書用の本当の端末っていうのは本当にいいんですか？ 目が疲れないっていうか。
ああ、そうみたいですよ。だってあのページ送りするのがすごい、
うん、
あの見やすいっぽいですけど。
あ、はい、そう。
つぶさんが持ってる Kindle っていうのは Fire HD っていうやつですか？
いやいや、僕 Kindle 持ってないです。もう iPhone か iPad で読ん
でる。でも iPad あるんだったらわざわざ
iPhone がなら、 iPad があんならわざわざ買う必要はないと思う。
多分だってなんか 7,8,000 する気がするんだけどな。
でもそんなにいいんだったらさ、目が疲れない。確かに目が疲れるからさ。
ああ、そうそう、だから僕は電子書籍が苦手なんですよ。
ああ、でしょ、
うん、
僕も
目チカチカする
の。確かにこうずっと見てるとこ目疲れるからさ、そんなに Kindle のタブレットだったら疲れないんだったらちょっと購入を考えますよ、それを。
ただあれですよ、本当に本読む機能しかないらしいよ。
写真とかも出せないってこと？
多分、いや、保存したやつは見れるのかもしれないけど、それで撮影するとかそういうことができるのか、ちょっと。
ああ、撮影できなくてもまあいいです。楽譜とか出せるのかな。
ああ、でもねえ、あ、 Kindle 電子書籍リーダーって書いてあるぐらいだから、 Kindle ペーパーホワイト、
うん、
14,000円。
今中国の、あのネット通販も見てますけど、
はいはい、
これは Kindle Paper White。
そうですよね、そうそうそうそう。
958元、高いな。
高いですよね。そうだから Kindle Fire とは全然違うんですよね、値段が。
これ15,300円ぐらいだ、円にすると。
ああ、まあそんな感じじゃないですか。だからこれ
どういうことじゃ、これさ、これって白黒なのなんですかね。
ああ、ちょっと待って、 Wi-Fi 環境であれば Wi-Fi でつながるけど、それは本をダウンロードしたりとかクラウドに置いてある本を読めるようになってて、白黒っぽいけど、なんかカラーの本だったらカラーになるのかな。
あ、
だって雑誌とか読めるじゃないですか多分。
ああ、そうかそうかそうか。
でもなんか写真見る限り全部白黒で書いてあるな。
ねえ、うん、ですよね。僕のとこもそうですよ。まあまあ、でもまあまあ別に本を読む以外のことは求めないからいいっちゃいいんですけど、
う
ん、
そうですね。だからそう思うとすごく高く感じる。
ああ、そうね、確かにね。
うん、こっちを5000円にした方が、5000円だったら買ってもいいかなと思うんだけど。
ああ、
うん、でも結局電子書籍買うお金もかかるしなって。
そうね、
うん、
まあ逆に買い物のない悩みだね、本当に。
うん、
ああ、でもな、目疲れるんだよ本当に。
そうですよね、うん、本当そう思う。
本当疲れるんだよ。
ちなみに中国って、
うん、
常に Wi-Fi ってどっかしらでも飛んでるんですか。
そんなことはない、別に道では飛んでないか、うん、まあ、レストランと行けば
Kindle Paper White とかは、あのストレージ 4GB とかなんで。
4GB？
そう、まあどれぐらい、その
4ギガしかないの。
いや、なんか多いやつもありますよ。32ギガのやつもありますけど。
あ、そうなんだ。じゃあ雑誌なんか入れたら一発じゃん、もう。
いや、わかんない。雑誌ってどれぐらい食うのかなっていうのと、
雑誌とかって、
数千冊保存できるストレージって書いてあるけど、
Kindle の端末持ってる人たちは電車の中で使いながらも、それ4ギガとかを飛ばしてるってこと、う
ん、いや、じゃなくて多分、今読んでる本に関してはダウンロードしとくんでしょ、家で。
そうだね。
何冊分か。そういうことでしょ。だから、その何冊分かの容量が4ギガしかないってことでしょ。
4ギガって相当少ないよ。
相当少ないと思うよね。でも、
漫画とか入れたらすぐになる。漫画が1冊多分、60メガだよ。
で
そしたら漫画30か40かは多分結構いくでしょ。
別にいいじゃない、それは。
まあ、それでいいか。
そうそう、家に帰ったらそれは一回読み終わったら、
まあね、
保存をね、解いとけ
ば。あ、じゃあ Kindle はあれか、その Wi-Fi 対応なんだ。その 4G なんていうの、 LTE っていうの。
あ、
その
でも3プラス無料 3G みたいなのがありますけど。
ああ、
まあちょっとわかんないけどね、なんか。
うん、ちょっとこれは研究してみよう。
まあ 3G 対応だと高いから。だけど 3G になったところで結局これでなんか検索したりとかってできるわけじゃない。
そうだよね、そうだよね。それを求めなくなっていいよね。そんなことは携帯ですればいいわけだから。
うん、まあそうだよね。だから最悪なのは携帯と iPad とKindle Paper White を3つ持たなくちゃいけないってなると、
それを同時に持ち歩くのはちょっと青臭いね。
青臭いよね。
青臭い。いや、僕は iPad は今本を読むためだけに持ってるから。
あ、じゃあそれが変わるってこと。
そうですね。あの、なんていうの、 iPad はカバンの中に入れてあって、はいはい、携帯は手の上かポケットじゃない。
はいはい。
で、な、僕その乗り継いでいくんですけど、上海まで、はい、地下鉄、その、まあ、新幹線、地下鉄っていうふうに行くんだけども、はいはい、地下鉄はこう すぐに降りたりするから、うん、慌ただしいから携帯でこう読んでって、
はいはいはいはい、
新幹線の時は30分座れるから、はい、その時はこうちょっと大きい画面で読みたいから、はいはいはい、iPad で読むと、
うん、それさ全部あど全部っていうか2つともか2つともちゃんとリンクしてて、な例えば60ページ目まで読んだけど、
携帯はリンクしてる。
iPad。
iPad は、
もう一回
Wi-Fi 環境下に行けばリンクする。
ああ。
そうそうそう。
まあでも電車の中だったら、あれ、あるんか。
電車に、そう、電車には40は繋がるけど、
はい。
場合はないからね。
あ、そうですね。
まあまあ、これは考えています。うん、でもちょっと欲しいものリスト
を書き
ました。
はい、
うん、
まあそうですね。うん。居酒屋で本読むときに、Kindle Paperwhite があったら、まあ、
いいですね。楽そうですね。
楽そうですね。うん、で、中国なんかペーパーレスで、支払いを済ませるんであれば、Kindle Paperwhite じゃあできないか。
それは無理だね。
またできないんだな。
本当に、いや、でもただ本を読むためだけで欲しいだけ。
ああ、まあね。うん。
うん、目がね、あんまり前は別に携帯の画面でも疲れないわと思ってたんだけど、うん、ちょっと最近さすがに
そうスパスパしてきますからね、
うん、本当そう
動画見てるのは全然平気なんだけどさ、あれ、はい、文字のバックの白い光が多分来てんのかな、
悪い
の
かな、
よくわかんない。
あと僕最近その前は授業の時、授業ばっかりやってたから授業の時はその画面とか見なかったけど、はい、今の仕事はずっとパソコン見てるから、うん、一日中こう画面を見つめ、
はいはいはい、
見つめってる感じだと疲れるじゃないですか。
うん、
そうそう。
まあそうだよな。うん。
まあという感じでね。
はい。じゃあ最後に。
はい、この感じになりましたけどね。
最後にあれですね。黒夢のエイザーサイドでお別れしましょうか。
いいですよ
じゃあよろしくお願いします。
ラララララ、ラララララ、
ちょっとやりすぎじゃないですか。
ラララララララ、
ちょっとやりすぎじゃないですか。
いや、強調した方がいいのか。
ああ、だいぶ俺自分で自信持ってきたな。
そうですか。
こんなもんだと思わなかったな。ちょっと次までにもう一回ちゃんと練習してきてください。
わかりました。
はい、じゃあこの放送の最後でまた完成形っていうか正しい方を流しておくんでね。
了解。
私のですけどね。
バカにしていいんですかね。
はい。
清原さんをバカにしても大丈夫なんですか。
いや、だってあなたはバカにしてますけど僕のやつこの後流しますから最後に。
いや、これなんでこれを見つけたかっていうと、
はい、
今その自分でビデオとか音声とか作ってるでしょ、
はいはい、
でなんかね最近日本の童話昔話とかを俺読んで、
はい、
で何人かに読んでもらったりして、でそこを、はい、例えば赤ずきんちゃんとか桃太郎とか何でもいい、でそこに効果音とか入れるんだよ、
はいはいはい、
で効果音とかを、ね、その QQ 音楽とかこっちの iTunes みたいなソフトで探してたのね。で、なんだっけ、なんと、なに効果音って入れたら、
うん、
なんか爆発音かなんか欲しかったんだけど、
はいはい、
で、バーンって出てきて、で、一個ずつ聞いてったら、
フリー素材の、
え？
フリー素材の SE みたいなやつですね。
そうそう、フリー素材、はい、フリー素材って、フリー素材じゃないよ。もう、本当にアリセンスみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
アリセンスみたいなところにフリー素材とかも全部転がってんの。いろんな曲転がってる、はい。で、効果音をバッバッバッバって、名前も適当にするんだよ。バッバッって鳴らしていったら、突然、ラー、ラー、ラー、ラーって、で聞いたことある声が、鳴らしてきて。効果音4とかになっててさ、それが。
あのエーザイサイドの前に4って書いてあったかもしんないな。
ああ、じゃあそうなんだ。
あのアラビア文字で4って書いてあって、あーエーザイサイドって書いてあったかもしんないです。
ああ、じゃあもうその
じゃあ効果を読んだあの曲は。
そういうね、あの物語です。
そうですね、あの気になった方はあのアマゾンのリンクでそのフロイメのアルバムフェイクスターのアルバムのリンクを貼っておきます。
これまだ録音中ですか。
ああそうです。
あ、そうですか。
はい、
聞いてみてください。
聞いてみてください。はい、じゃあまた。
あばら、
このあばら、この後は僕のエーザーサイドが流れますんで
お聞きください。
あばら、あばら、ラララララ啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦